映画人生の約束に出たぜ。いやさいやさはいやさいやさせーの
出るラジ。
あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにいろんなお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月16日から確定申告が始まります。それに備えていろんなお話を伺っていきたいと思いますが、まあ、受取保険金、死亡保険金だとか火災保険金、いろいろありますが、税金がかかるもの、非課税のものってあるんですね。
はい、あります。
じゃあまずは死亡保険金について教えてください。
はい、まあ、単純に死亡保険金、亡くなられた方が対象で保険金をもらう、そのもらい方にもよるんですけれども、はい、生命保険の分野でいうと、うん、例えば保険料を出している、納めている人、うん、それで亡くなられた人、それとあと受け取った人、うん、この流れでちょっと変わってきますが、はい、今回確定申告に必要なのはまず、例題で言いますと、ご主人が保険料をかけていた、
はい、
で奥さんが亡くなられた、うん、で受け取ったのがご主人です、うん、でこの場合一時所得になりますので申告が必要になります、
そうなんですね、はい、この組み合わせで、はい、一時所得になったりまた違う場合もあるわけですよね。
はい、相続税とあと贈与税、大体、うん、この3種類になりますけれども、まあ、確定申告に関して言うとこの一時所得、所得税の方の、はい、申告になりますので、うん、はい、
申告が必要になりますので、そのあたりまた詳しいことはね、はい、聞いていただければと思います。
で、今日なぜそんな話をするかというと、はい、我々やっぱり保険を売ってますので、うん、お客様からいただいた保険金ってどういうふうに処理するのっていうような問い合わせが一部あるので、その点についてちょっと今日お話をさせていただくんですけれども、はい、今小林さんが言っていただいた火災保険、
うん、
はい、まあ、火災になってですね、で保険金をもらった場合どうなるのっていう話なんですけど、うん、例えば3000万で、まあ、20年前に新築しました、
うん、
で20年経ってるので、まあ、価値としては、まあ、そこそこ1000万ぐらいかなということなんですけど、はい、火災保険は3000万でおかけします、
うん、
でそれが全焼になった場合3000万の保険金を受け取るということになります、
うん、
じゃあその保険金はどうなるのっていうと、ここは非課税の対象になります。ですから申告とかそういったものは必要ありませんということになります、はい、
これが今20年のケースでしたが、はい、築30年でも変わらないですか。
変わらないですね。
そうなんですね、はい、
で50年を超えちゃうと若干その税金の対象にはなりませんけど、はい、丸々出るか出ないかという部分については若干ちょっと変更があったりはします、
うん、
ここはちょっと余談ですけれども、
はい、
あと他に身近なところで言うと交通事故、
はい
はい、によって、まあ、怪我をした場合、それから亡くなられた場合とかってあると思うんですけれども、うん、これもほとんどのケース非課税の対象になります、うん、はい、
損害賠償金ということですね。
これもそうですし、慰謝料的なものとか、それからいただいた治療費だとか、
うん、
そういったものもすべて非課税の対象になります、はい、ということです、うん、はい、
それぞれのケースでちょっとずつ違うんですね。
大体的に言うと所得税法の中に心身に加えられた損害、支払いを受ける損害賠償、や保険金、突発的な事故により、資産に加えられた損害に起因するものはすべて非課税の対象になりますということになります、はい、
では続いて医療費控除について教えていただきますが、医療費控除その対象となるのはどういった人になるんですかね。
はい、まあ、1月、前の年の1月1日から、うん、はい、12月31日までお医者さんでたくさんお金払ったよ、うん、たくさんお金使った人は対象になります。
で、家族の場合、はい、ま、夫がいっぱいお医者さん行ってかかった、
はい
はい、で奥さんもいっぱい、お医者さん行った、
はい、
まあ、それが扶養家族かどうかによってまた違ってくると思うんですが、はい、そのあたりは、
はい、その人、うん、お父さんと一緒に生計を一つに、している、ご家族、
はい
ね、のために支払った、ものはですね、うん、所得控除の対象に、うん、医療費控除の対象になります。
生計が一緒になっている配偶者やその他の家族のために使った医療費が対象になるということなんですね。だから全部こう取っとかないとダメなんですよね、領収書をね、はい、うん、自分だけじゃないんですもんね。
大丈夫、そうです、大丈夫です、
はい、で対象となるものなんですけれども、はい、どういった医療費がその控除の対象になるんでしょうか。
病気、怪我でお医者さんに払う、まさしく受診した時のこう治療費ですよね、はい、それとあとお医者さんに処方してもらって薬局で購入する薬、
うん、
その他にですね、あの市販の医薬品、
はい、
これもですね、医薬品って書いてないとダメですよ、あの箱に、医薬品って書いてある分については対象になります。
どんなもの書いてましたっけ。風邪薬は書いてますよね。
書いてますね。
目薬って書いてました。
すいません
すいません、いやいや、うん、あのそのあたりね、医薬品のコーナーにはありますけど、ね、まあ、よく皆さんも見てもらって、
はい、うん、あとですね、うん、ああいうドリンク剤あるじゃないですか。
ああ、栄養ドリンクとかね。
もしかしたらね、ドリンク剤で、うん、オロナミン C はダメなんだけど、はい、もしかしたらですよ、ええ、ちょっと私もちょっと境界定かじゃないんですけど、い
や
い
や、たくさん商品ありますから、
あそこにですね、医薬品ってなってたら、ええ、OK です。
あの医薬品対象外って書いてあったり、はい、医薬品だって書いてありますので、はあ、いや、そしたら大量に買われる方、はい、毎日飲んでおられる方っていうのは、はい、本当まとめ買いしてレシートを取っておかなきゃいけないですね、
はい、まあまあ厳密に言うとその年にですね、消費した分に対してとになるとは思うんですけれども、
そうですね、
まあまあ、だけどまあ領収書が、まあでもあまりにもその1万本とか買ってるとちょっとそこはちょっとってなるかもしれないですね。
申し訳ないです、じゃあその他どういったものが対象になりますか。
あとはですね、最近は不妊治療に使ってるお金、
いや、これは助かりますね、
あとですね、ここがあの金額が大きいと思うんですけど、インプラント、
はあ、私の知人は数百万円かけてますよ。
すごいですよね、
こんなにかかるのって思ったんですけど、あの限度額ってないんですか。
あります、限度額はですね、200万円、
あ、200万円を限度に、
はい、うん、所得から引いてもらえますよと、でそのいろいろ引いていったものに、うん、こう最終的に、税金がかかってくるということになります。
そうなんですね、その他どうでしょう。
はい、あとはですね、レーシック、あるいはですね、うん、最近聞かれた人も多いかもしれませんけど、あの高度先進医療って言って、あの保険が使えない、はい、例えば福井県の陽子線がん治療とか、
ね、
260万円とか、そういったのが、まあ、高額な、うん、医療費としてはありますね。
あのレーシックというのは視力を回復するための手術ですよね、はいはい、そうなってくると例えば眼鏡を購入する費用にはどうなんでしょう、は
い、残念ながらですね、はい、遠視ですとか近視、うん、このですね、2ため以降使っている眼鏡はですね、その視力そのものをこう回復させているわけじゃないですよね、うん、
はい、
視力を矯正しているものであって、視力そのものがですね、うん、回復しているっていうわけではないので、残念ながらですね、眼鏡は対価にはならない、
ね、ならないんですね、本当はもうケースバイケースでいろんなパターンが考えられるんですが、はいはいはい、例えば怪我で入院手術をして、はい、医療費で、まあ手出しですね、20万円払ったと、はい、でも怪我の保険で50万円を受け取った、はいはい、その方が同じ年に歯の治療で100万円支払った、はいはい、これ医療費控除の対象額っていうのはどうなるんですかね、はい、
この場合ですね、まず、怪我で20万円使ったんですけど、その怪我でが原因で払われる保険で50万円もらってますよね、
うん、
っていうことはもうその20万円って十分カバーされてお釣りが来てるわけです、なのでこの部分については医療費控除の対象にはなりません、
う
ん、
はあはあ、
ただし歯の治療で100万円かかった、
うん、
で、だけど歯のその治療に対しては別に保険が払われるものはなかった、民間の保険ですよね、うん、なんとか医療保険の中で払われるものはなかった、
うん、
そうするとそこはカバーされるものがないので、その100万円から10万円を引いた90万円、これがですね、うん、所得 の計算から引いてもらうことができます、うん
はい、自分がお財布から出した金額合算でということではなくて、はい、その、まあ最初の怪我の手術で20万円で保険50万円もらったっていうので、うんはい、それはもう1回それで終わってるわけですね、
そうなんです、カバーされたらそれで終わりです、
それはなしでと、はい、いうことで、はい、はあの医療費の控除なんですが限度額っていくらなんでしたっけ、
うん、200万円
200万円、はい、であの大体、まあ、家族で、はいいくら以上を使われた方は、まあ、申請した方がいいよっていう目安となるのは、
そうですね、うん、単純にこれはですね、一般的なご家庭で10万円引かれるんですよ、
うん、
あの10万円引いたものをですね、その例えば払ったのが30万円ありました、
はい、
そうするとそこからまず10万円引いて、うん、20万円をですね、うん、その前年の所得から引いてくれるので、うん、計算から引いてくれますので、はい10万円を超えた人、ただしあの、まあ、中にはですね、総所得金額が200万円未満の方もおられますので、うんはい、そういう方に関しては、所得にですね 5%、 例えばそのご家庭が180万円だったとしますよね、うん、そうすると 5% って9万円じゃないですか、だから9万円を超えて10万円使ったよって言えば、うん10万円から9万円した1万円がですね、うん、その所得の計算から引いてもらうことができるので、うん、後で少し払った税金から返してもらえる可能性があります、
うんうん、これ毎年聞いてるんですけど、はい、もうすっかり1年経つと忘れてるんですよね、またあの2月16日から確定申告しなきゃいけないよという皆さんで、はい、もう忘れちゃったよという方、はい、もうお問い合わせください、
はい
はい川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。お問い合わせは076-407-1350 076-407-1350。いえきさんの安心グループは富山市赤田にありまして、電話番号は 076-495-1905 076-495-1905 番です。また皆さんの疑問質問もお待ちしておりますので気軽にお寄せください。アルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんに教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。